こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は介護保険の仕組みというテーマで、桜美林大学大学院教授の白澤正和さんにお話しいただきます。今日は第1回で、創設の目的と制度の概要、聞き手は河野滝です。白澤さん、4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
介護保険の仕組みですが、まず今回の要点から教えていただけますか。
はい、今回は3つの柱でお話をさせていただこうと思います。1つは日本の少子高齢化の特徴と、それが介護保険にどういう影響を与えたのかをお話をします。2点目は介護保険制度の基本的な枠組みを理解してもらおうと思っています。3点目の柱ですが、介護保険で利用できる在宅のサービスや施設のサービスについて説明をしたいと思っております。
はい、ではまずこの介護保険制度ですけれども、作られた背景から教えていただけますでしょうか。
はい、介護保険制度は2000年4月から実施されました。制度が創設された背景には、3点があります。1つ目は日本の将来の人口構成でございます。一般に65歳以上の高齢者人口の割合が 7% を超えると高齢化社会、 14% を超えると高齢社会、 21% を超えると超高齢社会と言います。日本の総人口は1億2696万3000人で、高齢者は3128万6000人です。そのため高齢化率は 27% であります。すでに超高齢化社会に入っているわけであります。
超高齢社会ですね。
そうです。
はい。
また、少子化も進んでおり、日本は人口減少社会になっています。高齢化率については今後一層高くなり、2025年には 30.4%、 2060年には 39.9% と推定され、人口の4割近くを高齢者が占める社会になります。とりわけ今後は65歳から74歳の前期高齢者は減少していき、75歳以上の後期高齢者が急増していくことに特徴があります。2010年時点で前期高齢者は1529万人でしたが、2060年には1128万人と減少します。一方後期高齢者は1419万人から2336万人に急増すると予想されています。介護保険制度では要介護・要支援認定者数の出現率っていうのがあるんですが、前期高齢者は 4.4% に過ぎませんが、後期高齢者では 31.8% と高く、結果的に介護ニーズを有する人が急増してくることになります。こうした後期高齢者が急激に増加する人口構成を先取りして、介護保険制度は作られたと言えます。これが第一の、日本の将来の人口構成についてですが、第二は高齢者世帯の家族構成の変化が挙げられます。日本の家族構成も大きく変化していきます。世帯主が65歳以上の高齢者世帯については、2010年の現状と25年後の2035年の推計を比較しますと、一人暮らしの単独世帯は498万世帯から762万2000世帯に増加します。また世帯主が65歳以上である夫婦のみの世帯数は540万3000世帯から 625万4000世帯に増加します。世帯数全体に占める両方の世帯数の割合が 20% から 28% に増加することになります。この結果、今後家族内の介護者がいなかったり、老老介護や人人介護と呼ばれる状況が増加します。なお、この老老介護というのは、自宅内で高齢者が高齢者を介護することの造語でありますし、人人介護は自宅内で認知症の人が認知症の人を介護することの造語であります。そのため、要介護要支援者を支える家族の介護力は一層低下していくことになり、介護を社会で支える必要が一層高まっていくことが、介護保険制度を必要としたと言えます。
はい。
第3番目の介護保険を作る背景には、新たな財源の確保の必要性がありました。日本の将来を見据え、日本では介護保険制度創設以前から、介護サービスの整備を行ってきました。特に、1989年は、高齢者福祉元年と呼ばれ、高齢者保健福祉10カ年戦略、いわゆるゴールドプランが策定され、在宅福祉サービスを中心に高齢者施策が飛躍的に整備されてきました。その翌年の1990年の老人福祉法等の改正により、都道府県や市町村には老人保健福祉計画の策定が義務付けられ、市町村が計画的に高齢者の保健福祉サービスを充実させていくことになりました。こうして要介護要支援者を支える在宅や施設のサービスが充実してきました。ただ今後増大する介護財源について、租税のみに頼ることには無理があり、新たな財源の確保は必要になってきました。そこで国民から新たに保険料を徴収する保険制度を創設することになったといえます。同時に国民の介護に対する不安は大きかったことから、介護保険の創設を国民が支持する形になったといえます。以上、介護保険制度が創設された背景についてお話をさせていただきましたが、
はい、
2番目の柱であります介護保険制度の基本的な枠組みについてお話をさせていただきます。
はい、
介護保険の保険者は原則国民に身近な市町村および特別区です。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれています。両者でサービス受給権、保険料負担、負荷、徴収方法に違いがあります。これについては、図表1に示してありますので、両者の違いを理解しておいてください。
テキストの23ページです。
そうです。
はい、
被保険者は要介護や要支援との認定を市町村から受ければ、介護の必要の程度に応じた介護サービスが利用できることになります。なお、要介護者とは身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の一部、全部または一部について一定期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態の人です。要支援者とは、身体上または精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態の人です。当初は、要支援・要介護1から5までの6段階に区分されていましたが、2005年改正で、要支援・ 1、要支援2、要介護1から5の7段階の区分になりました。要支援者と要介護者では利用するサービスが異なり、要支援者へのサービスはできる限り要介護にならない予防的視点でもってサービスが提供されることを意図しています。介護保険の財源は公費が 50%、保険料が 50% に分かれています。公費の内訳は国が 25%、都道府県と市町村がそれぞれ 12.5% となっています。ただし、施設給付については、国が 20%、都道府県 17.5%、市町村 12.5% になっています。保険料については、第1号被保険者と第2号被保険者からの徴収分に分かれています。利用者はサービスを利用すると1割を自己負担することになりますが、第1号被保険者については、2015年8月より一定以上所得者は2割負担となりました。この自己負担分も介護保険財源に相当します。
はい、では、介護保険制度で利用できるサービスについて教えていただけますか。
は
い、
これは第3面の柱でありますが、介護保険制度で利用できる在宅や施設のサービスについて、説明をしたいと思います。はい、介護保険制度では要介護者は当初居宅サービスと施設サービスを利用することになっていました。これに加えて2005年の改正で地域密着型サービスが作られました。居宅サービスと施設サービスは都道府県知事が介護サービス事業者を指定しますが、地域密着型サービスは市町村長が事業所を指定し、原則として事業所のある市町村の被保険者でなければサービスを利用できないことになっています。地域密着型サービスが新設された意図は、利用者が身近な地域でサービスを利用できることにあります。要介護者が利用できる居宅サービスと地域密着型サービスの一覧は、表2と表3に示してあります。これは24ページ、25ページでございます。まず表2の要介護者が利用できる居宅サービスには14のサービスがあります。簡単に説明をしますと、一般にホームヘルプサービスと言われる訪問介護があります。次に訪問入浴介護という、入浴者等により自宅でお風呂に入る方法があります。訪問看護は、看護師等が居宅を訪問して療養所の世話や必要な診療の補助を行います。訪問リハビリテーションは理学療法士または、作業療法士が居宅に訪問して日常生活の自立支援のためのリハビリテーションを行います。居宅療養管理指導は医師、歯科医師、薬剤師等が通院が困難な要介護者に対して、療養の指導、管理を行うことになっております。通所系のサービスには通所介護と通所リハビリテーションがあり、通所介護は、老人デイサービスセンターで行われており、一般にデイサービスと呼ばれています。通所リハビリテーションは一般にデイケアと呼ばれ、日常生活の自立のために必要なリハビリテーションを行っております。 短期入所介護につきましても2つがあり、1つは老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等で行っているのが短期入所生活介護と言われます。一方、介護老人保健施設や介護療養型医療施設で短期入所を行っている短期入所療養介護というのがあります。次に、有料老人ホームや経費老人ホームにおいて、特定施設サービス計画に基づき介護生活に関する相談助言の日常的な世話等を行う特別特定施設入所者生活介護がございます。福祉用具につきましては、福祉用具の一部は貸与という形で、もう一つは特定福祉用具の販売というのがあります。さらに、住宅の改修である居宅介護住宅改修費のサービスがあります。最後が、ケアマネージャーによる居宅介護支援というサービスが、あるわけです。以上、14の、居宅サービスが現在ございます。次に、表3は要介護者が利用できる地域密着型サービスですが、これには9つのサービスがあります。1つ目は、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う、これが定期巡回随時対応型訪問介護看護であります。2つ目が、訪問や通いを泊まり構築した3つのサービスを提供してくれる小規模多機能型居宅介護。次が、夜間において定期的な巡回訪問や、通報により利用者の居宅を訪問する夜間対応型訪問介護があります。さらに、認知症の人に特化したデイサービスを認知症対応型通所介護と呼んでいます。さらに、認知症の人のグループホームを認知症対応型共同生活介護というサービスであります。次に、小規模型の特定施設については、地域密着型特定施設入所者生活介護というのがあります。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、小規模型の、介護老人福祉施設であります。さらに、先ほど申し上げた小規模多機能型居宅介護、これは訪問通い泊まりですが、さらにそこに訪問看護のサービスを組み合わせるサービスを、看護小規模多機能型居宅介護サービスと呼びます。9つ目の、地域密着型サービスは、地域密着型通所介護と、これは事業所の定員が19名未満の事業所を指します。以上、要介護者が利用できる居宅サービスと地域密着サービスについて、説明しましたが、これらのサービスの多くはそれぞれ時間数や回数等により介護報酬の単位が決められる出来高払いですが、一部のサービスは要介護度によって1ヶ月の報酬単位が決まっている包括払いのサービスもあります。一方、要介護度により全体として支給される限度となる支給限度額が異なります。なお、要支援者については介護予防サービスが利用できます。これらのサービスの提供者は、従来は社会福祉法人や医療法人が中心でしたが、いくつかのサービスについては株式会社や NPO も実施可能です。供給主体が多様化することで事業者間での競争が生じ、 サービスの質が高くなる反面、事業者間でのサービスの質にばらつきが生じる恐れがあります。そのため、利用者がサービス、事業者を選択しやすくするために、介護サービス情報の公表制度を実施しています。施設サービスについては、高齢者が入所する介護保険施設として現在3種類があります。介護老人福祉施設は特別養護老人ホームと呼ばれてきたもので、常時介護が必要ですが、自宅で介護できない人が入居する施設です。介護老人保健施設は、看護、介護、機能訓練等を行うことで、自宅復帰を目指す施設です。介護療養型医療施設は、療養所の管理、看護、介護、機能訓練を行うことで、能力に応じた日常生活を営むことを目的とした施設です。この施設については、2017年度末に廃止されることになっていますが、その場合、入居者の居場所をどのように確保できるかが懸念されています。なお、介護保険施設を利用する場合は、介護老人福祉施設の利用は、要介護3以上になりました。他の施設は、要介護者に限られます。利用者の自己負担は、要介護度によってあらかじめ決められている介護報酬に基づく基準額の1割ないし2割ですが、居住費や食事等は原則として自己負担となっています。今日は介護保険制度の、創設の目的と制度の概要について、説明をしてまいりました。1つ目の柱では、日本の少子高齢化の特徴と介護問題への影響を、説明をしてまいりました。その中では、日本の将来の人口構成が大きく変化すること、高齢者世帯の家族構成が変化すること、さらには新たな財源の確保が必要なこと、そうしたことが介護保険制度の創設に関係があることを申し上げてまいりました。第二の柱は、介護保険の基本的な枠組みを説明してまいりました。とりわけ保険者、被保険者、並びに財源について、説明をいたしました。第三の柱につきましては、介護保険制度で利用できる在宅や施設のサービスを説明してまいりました。その中には、居宅サービスと施設サービス、さらに地域密着サービスについて、説明をいたしました。
はい、白澤さん、ありがとうございました。介護保険の仕組み第1回、創設の目的と制度の概要。お話は、桜美林大学大学院教授の白澤正和さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は、NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081、NHK 出版テキスト係。電話は 0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。